タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。FM 草津タックスレディオ、優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組の担当をいたします中島ひろえです。毎月第1週目の火曜日は、皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしたいと思います。今回は確定申告の仕方や留意しないといけない点についてお話しいただきたいと思います。お話しいただきますのは、草津税務署個人課税部門の西川五代さんです。西川さん、よろしくお願いいたします。
はい、草津税務署個人課税部門の西川です。よろしくお願いします。
では早速なんですが、はじめに確定申告について教えていただけますか。
はい、確定申告とは、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得の金額と、それに対する税額を計算し、申告と納税をしていただくものです。
なるほど。では確定申告をする必要があるのはどんな方になるんでしょうか。
はい、個人で事業をされている方や、昨年土地や建物を売却された方などは、所得税や消費税の確定申告が必要になります。また昨年現金や土地など財産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要になる場合があります。それから、サラリーマンの方は通常会社で年末調整をして税金の精算が終わっておりますので、申告をしていただく必要はないのですが、例えば、多額の医療費を支払った場合などは、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります。
そうなんですね。サラリーマンの方でも申告すると税金が還付される場合があるんですね。注意をしていただきたいと思います。確か公的年金を受給されている方も源泉徴収されている方がおられると思いますが、その場合はどうなるんでしょうか。
はい、サラリーマンの方と同じで、公的年金を受給されている方で源泉徴収されている方につきましては、例えば多額の医療費を支払った場合などは、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付される場合があります。ただしですね、源泉徴収されていない方につきましては、医療費として支払った金額も計算して確定申告をしていただいても還付できる税金がございませんので、ご注意願います。
はい、なるほどね、わかりました。源泉徴収されていれば、医療費にかかった金額も含めて申告することができ、税金が還付される場合もあるということですね。
はい、その通りです。還付の申告をされる方につきましては、今まで説明して、させていただいた通り、公的年金を受給されている方につきましては、基本的に源泉徴収がされている以内にかかわらず、年金の収入の合計金額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は、不要となっております。
申告しなくて良いということですか。
はい、そうですね。ただし、住民税の申告は必要になる場合がございますので、お住まいの市役所にお問い合わせください。
はい、わかりました。公的年金を受給されている方につきましては、くれぐれもご注意ください。次に、確定申告書を作成するにはどのような方法がありますでしょうか。
確定申告書を作成される場合は、ぜひ、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーへアクセスしてください。税務署に行く手間がかかりませんし、24時間いつでも確定申告書を作成し、 e-tax で、確定申告書等をデータ送信して提出することができます。
はい、
また e-tax で、送信できない方でも印刷して郵送等で提出することも可能なんです。いずれにしても、この時期税務署は大変混雑しますが、申告相談会場で長時間お待ちいただくこともありませんので、国税庁ホームページ内の確定申告等作成コーナー をぜひご利用いただきたいと思います。
はい、混雑した税務署に行く必要がないので e-tax で申告するのが便利そうですね。もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
はい、e-tax はまず2つの方法でデータを送信することができます。
はい、
1つは、マイナンバーカードを使う方法で、もう1つはお近くの税務署で発行された ID とパスワードを使う方法があります。それから、本年1月からはスマートフォンとマイナンバーカードを使って e-tax が利用できることとなったんです。
はい、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば申告ができるんですか。
あ、そうなんです。マイナンバーカード対応のスマートフォンであれば e-tax で送信できます。またマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちでない方も、運転免許証など本人確認をできるものを持ってきていただければですね、お近くの税務署で ID パスワードを発行できますので、それを使って e-tax が利用できます。
スマートフォンで申告できるなんて本当に便利ですね。
そうですね、うん、また、国税庁ホームページの、確定申告書等作成コーナーにスマートフォンやタブレットからアクセスしていただくと、はい、いいえ等の、選択ですとか金額入力欄が大きく表示されるなど、見やすい専用画面で、申告書の作成ができます。
はい、
なお、本年1月から2箇所以上の給与所得がある方や、年金収入や、副業等の雑所得がある方など、ご利用いただける方の範囲も広がりました。
はい、大変便利になったということですね。
そうですね。
では次に確定申告の期間について教えていただけますでしょうか。
はい、まず所得税については今年は、2月17日から3月16日、消費税は、2月17日から3月31日が確定申告期間となっております。
はい、
あと贈与税につきましては、2月1日から3月16日が確定申告期間となっております。
はい、ありがとうございます。贈与税につきましてはすでにもう始まっているということですね。
そうですね。
はい、では申告された方で税金を納める必要がある方はいつまでに納めればいいんでしょうか。
はい、所得税贈与税については3月16日、消費税は3月31日が納税の期限となっております。
なるほど。では所得税贈与税については3月16日が申告書の提出と納税の期限、消費税については3月31日が申告書の提出と納税の期限ということですね。
はい、そうですね。で、それから所得税、はい、消費税の納税に関しましては振替納税というとても便利な制度があります。
はい、振替納税、それはどういった制度なんでしょうか。
はい、この制度は、申告されたご本人の銀行口座などから税金が自動的に引き落とされるというものになります。
はい、なるほど。税金の自動引き落としということですね。
そうなんです。事前に、預貯金口座の残高を確認していただければ、わざわざ銀行などの窓口に納付書を持っていくといった手間がかかりません。
それはありがたいですね。では所得税は3月16日、消費税は3月31日に自動引き落としされるんですね。
あ、いえ、これがですね、
はい、
税金が、自動引き落としされる日につきましては、所得税は4月21日となっておりまして、
はい、
先ほどお話しした3月16日の納税の期限よりも約1ヶ月先になり、納税までの期間に余裕ができることになります。また消費税につきましても自動引き落としされる日が4月23日となっております。
なるほどね。それは大変便利で安心ですね。うっかり期限を忘れて納付できなかったこともありませんしね。それでは手続きはどうしたらいいんでしょうか。
はい、預貯金口座振替依頼書という用紙に必要な事項を記載してご利用の口座のお届け印を押していただき、所得税については3月16日までに、消費税については3月31日までに、税務署またはご利用される金融機関に提出してください。詳しくは税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
はい、 振替納税が大変便利で安心な制度ということがよくわかりました。まだご利用になられていない方はぜひ利用してみてください。次に草津税務署の申告書相談会場について教えていただけますでしょうか。
はい、今年は2月17日から3月16日まで草津税務署において申告相談会場を開設いたします。
はい、相談時間は何時からでしょうか。
はい、平日の午前9時からとしておりますが、相談の受付は午後4時までです。なお混雑状況によっては早めに相談受付を終了させていただく場合もありますのでご了承ください。
はい、相談の受付が午後4時までなんですね。早めに受付をしないといけませんよね。
はい、そうですね。
はい、その他に注意すべきことありましたら教えてください。
はい、税務署の駐車場っていうのは非常に狭いので、はい、2月3日から3月16日までの期間というのは、税務署駐車場が使用できなくなりますのでご注意ください。
わかりました。ちなみに申告相談会場は税務署以外にはないのでしょうか。
これがですね、はい、税務署以外にも、相談会場を開設いたします。
はい、
具体的には、2月、20日に、守山商工会議所と安市商工会、2月21日に草津商工会議所と、立東市商工会館におきまして、近畿税理士会草津支部から派遣された税理士による申告相談会場を開設いたしますのでぜひご利用ください。
はい、税務署以外の申告相談会場としては守山と草津の商工会が2月の20日、草津と立東の商工会が2月21日に開設されるということですね。
あ、その通りです。
ではこちらの開設時間について教えてください。
はい、いずれの会場も開設時間は、午前9時30分から12時、1時間空けまして午後1時から、3時30分までとなっておりますが、はい、混雑状況によっては、早めに相談受付を締め切らせていただく場合がありますのでご注意ください。
はい、わかりました。申告が必要な方であればどんな申告でも相談ができるんでしょうか。
その点につきましては、事業所得者の方を中心とした相談を行っており、土地建物株式等の譲渡所得がある方や贈与税相続税の相談は行っておりませんのでご留意ください。
わかりました。また他に注意しておくべきことなどがありましたら教えてください。
はい、草津税務署管内の方であれば住所に関わらずどの会場でもご相談いただけます。また、消費税の相談をされる方は、軽減税率制度が導入されたことから税率ごとに区分して記帳した、帳簿等をご持参ください。
はい、わかりました。ちなみに休日に申告相談はされていないんでしょうか。
本年におきましては、休日の2月24日月曜日、3月1日の日曜日に限って、大津税務署において大津税務署、草津税務署合同の申告会場を開設いたします。9時から16時まで相談を受け付けておりますのでぜひご利用ください。
はい、なるほどね。今年は休日の2月24日月曜日、3月1日の日曜日に大津税務署で申告相談会場を開設されるということですね。
はい、
平日がねお休み取れない方でも、こちらで申告が必要な方は、ぜひご利用いただきたいと思います。ありがとうございました。それでは、最後に税務署からお願いがあるそうですね。お願いいたします。
はい、税務署から1点お願いしたいことがございます。税務署や各市が開設する申告書作成会場をご利用される際、給与や年金の収入がある方であれば申告書の作成に必要な源泉徴収票などの書類をお持ちください。なお、前年分の申告書の控えや税務署から届いたお知らせはがきなどの書類があれば申告がスムーズに行えますのでぜひご持参ください。
はい、わかりました。今回は、草津税務署個人化 税部門の西川五代さんに確定申告についてのお話を伺いました。西川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月ですが、今月に引き続きまして確定申告のお知らせについてお話をしていただく予定となっております。どうぞお楽しみに。なお、今までの番組につきましてはオンデマンド配信を行っております。過去の放送をチェックしたい方は FM 草津のホームページをご覧ください。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたしました。